はい、中野です。いつもらしさで売れる文章力無料メール講座にお付き合いいただきましてありがとうございます。今日はアンケートにお答えいただいたお礼としてですね、ここまでの、メール講座を少しまとめるムービーセミナーをお届けさせていただきたいなというふうに思います。でここまで、お伝えしてきた内容の中で一番大事だったことっていうのが何なのかというと、それはやっぱりですね、文章を書くときに、そのゴールを売ることにしないっていうのがとっても大事なんですね。やっぱりですね、こう売れたい売れたいって、まあ、僕も売れたいって思いますし、誰しもビジネスやってればそういうふうに思うんじゃないかなと思うんですけれども、その売れたい売れたいっていうのがそのまま文章に出てしまうと、お客さんは離れていってしまうという状態になりやすいんですね。で、これは何でなのかというと、そもそも文章って相手に何が伝わっているのかっていうと、書いてる内容が伝わってるっていうふうに思いがちなんですけれども、一番はですね、その文章を書いている時の書き手の思いが読み手に伝わっている。それが文章なんですね。だから同じようなことを書いていてもすごくこう心に伝わる文章を書く人もいれば、なんとなくこう上滑りしていくような文章を書く人もいる。それは何でかというと、文章っていうのはその字面だけじゃなくて書き手の思いが、読み手に伝わっている。それが文章だからなんですね。だから書き手が売りたい売りたい売りたい売りたい売りたいって思いながら文章を書いてると、同じようなことを書いててもやっぱりだんだんだんだんですね、こうお客さん読み手というのはなんかちょっとこう嫌だなとか、なんかこう押し付けられてる感じがするなっていうのをいろんな端々から受け取るんですよね。特に、文章っていうのは、その書き手の人柄を表すっていうふうによく言いますけれども、それもやっぱりそういう言葉の端々から、伝わっている。そういうふうな印象を与えている。それが文章なんですよね。で、なんで、売りたい売りたい売りたいってその売ることをゴールにした文章を書いてしまうと、お客さんが離れていってしまうのかっていうと、これ理由は非常に簡単なんですよ。なぜならば、お客さんは買うことをゴールにしていないからなんです。僕たちは商品を売りたいかもしれないけれども、お客さんは商品を買いたいのではなくて、その商品を買った先の未来の状態、これを手に入れたいっていうふうに思ってるんですね。例えば、コーチングを受けたいのではなくて、コーチングを買いたいのではなくて、目標を達成したいとか、カウンセリングを買いたい、カウンセリングを受けたいのではなくて、心のモヤモヤをスッキリさせたいとか、必ず商品を買うところがゴールなのではなくて、その先に望んでいる未来があるんですね。で、それをこっちが売ることをゴールにして売りたい売りたい売りたいっていう文章を書いてしまっていると、そういう心づもりで文章を書いてしまっていると、お客さんとあなたの間でゴールの食い違いが起きるんですね。で、このゴールの食い違いが起きてしまうところから離れていくってことが起きるわけです。なので、僕たちが文章を書くときのゴールっていうのは、お客さんの理想の未来に向けて文章を書く。お客さんの理想の未来を提示する。お客さんの、その理想の未来、その未来に行くためのお手伝いになるような文章。こういう文章を自分も楽しく、お客さんも楽しく、読んでもらえるように、自分も楽しく書けるように、お客さんも楽しく読んでもらえるように文章を書くっていうのがコツなんですよね。もう一回言うと、お客さんが行きたいと思っている理想の未来、その未来に行くためのお手伝いになったり後押しをするような、そういう文章を楽しく書く。で、お客さんも楽しく読めるように書く。で、そうすると、あなたの思いがお客さんにすごく伝わるようになる。これが、すごく重要なポイントなんですね。売りたい売りたい売りたいっていう風なのが前に出てしまっていると、まあ、前に出てなくても心の中でそういう風に強く思ってしまっていると、それが文章に人柄として現れてしまって、人が離れていく原因になります。そうではなくて、お客さんは買うことがゴールではないので、 じゃあお客さんがどんなゴールを望んでいるのか、そのゴールに、行くお手伝いになるような文章っていうのを楽しく書いていくっていうのがポイントなんですね。じゃあそのゴールっていうのは一体どうしたら見つかるのかっていうと、それが前にお伝えした誰にこの文章を伝えたいんですかっていうところなんですね。漠然とゴールっていうふうに考えても、そんなゴールなんてなかなか出てこないわけです。でもじゃあ例えば田中さんに向けて書こうっていうふうに思ったらば、田中さんってどんな風な状態になりたいのかな、田中さんって今どんな課題があるのかな、田中さんって、どんなことで悩んでるのかなっていうふうに、リアルな対象を一人、これよくペルソナっていうふうに言われたりするんですけど、ペルソナって想像上の人物で作りましょうなんていうふうに言われるんですが、想像上の人物じゃなくてリアルな人物を思い浮かべてあげた方がいいです。田中さんなら田中さん、吉田さんなら吉田さん、リアルな人物を一人思い浮かべて、その人は何に悩んでるんだろうかとか、その人はどんな課題を持ってるんだろうか、どんな風になることを望んでいるんだろうか、そういうことをですね、まず書き出してみてください。そしてそれを書き出していただいたらば、その悩みや課題を解決するだとか、その田中さんのなりたい理想の状態になるだとか、そういうことのお手伝いになるとか、そういうことの後押しをするとか、そこに向かうモチベーションを高めるとか、そういうための文章を書いていく、それがコツなんですね。で、その文章を書いていくときに、文章が迷子にならないように、そして、より伝わるようにしてあげるためには、どんな風に文章を書いていけばいいのかというと、まず3つの点を文章を書く前に整理するというのが大事なんですよっていうのをお伝えしましたね。それが何だったかっていうと、まず1つが、今日伝えたいことを一言で言うとこれは一体何なのか、つまりテーマですね。それから、今日伝えることって結論から言うと一体何なのか、これは結論だったりとか、あとは、そのお話の最初に持ってくることによって、テーマだったりとか主張をセッティングするということになります。それから一番大事なポイント、今日の話がその相手に伝わったらば、その相手にはどんないいことがあるのか、これをベネフィットっていうふうに言います。このベネフィットを書き出しておく、つまり文章を書く前に今日伝える内容を一言で言うと何なのかというテーマ、それから今日の話を結論から言うと何なのかっていうその結論で、今日の話がその相手に伝わったら、その相手には一体どんないいことがあるのかっていう、ベネフィットですね、これを先にまとめておくというのが大事です。で、そうすると何ができるのかっていうと、こんな風に文章の流れを簡単に作ることができるようになります。例えば、今日はこんなテーマでお話をします、で、これって実は、こういう話なんですよねっていう風に先に結論を伝えてしまうと。で、これを、あなたがしっかり、読んでいただいたりとか実践していただくと、こんないいことがあるんですよっていう風にベネフィットを先に伝えてしまう。で、そうするとそういう風になりたいなと思って興味を持った状態で文章を読んでもらいます。結論とベネフィットは先に伝えてしまう。そしてそこから、内容をお伝えする、その結論に向かう内容であり、そのベネフィットを読者さんが手に入れられるような内容、これをお伝えしていくと。で、それを伝えたらば最後に、つまり結論はこうでした、で、これ実践していただくとこういう風になれるんですよ、ぜひやってみてくださいねっていう風にまたベネフィットを伝えて終わる。そうすると先にベネフィットと結論が伝わっていることによって、あ、そういう風になれるんだったらぜひ読んでみたいなっていう風に思ってもらえるし、最後に、結論とベネフィットをまた伝えることによって、よし、わかったと、じゃあやってみようかなとか、この人の文章って本当に、私のためを思ってくれてる文章なんだな、またぜひ読んでみようかななんていう風に思ってもらえるようになります。そのためにも何が課題だったり何が悩みだったり何を望んでいるのかっていうのをしっかりと、明確に、こちらが分かっている必要があるので、だからじゃあ誰に向けて書くのかっていう、田中さんだったら田中さんっていうリアルな人物を先にしっかり上げておくっていうのが大事です。 そして、そこに向かって売ることをゴールにするんじゃなくて、じゃあ田中さんなんだったら、田中さんが理想の未来に行くためのお手伝いになる文章、後押しをする文章、モチベーションを高める文章を楽しく書くっていうのがポイントです。売ることをゴールにしない。なぜならば、お客さんは買うことがゴールじゃないから。あなたは有料のサービスを販売したいと思っているともちろん思う、有料のサービスを販売したいと思っていると思うんですが、文章も無料のサービスです。そういう気持ちで文章を書いていると、じゃあ、この人の販売している商品だったらいいかもしれないなと思って、より購入を検討してもらえるようになると。だから売ろう売ろうっていうんじゃなくて、まずは喜んでいただこうっていうふうに考えて文章を書いていくといいですよ。文章も無料のサービスですということでですね、ぜひこれからもですね、あなたらしさのあふれる文章で、お客さんに喜びを伝えていくっていうことをですね、ぜひ実践して続けていただけたらなというふうに思います。 OK でしょうか。はい、ということで今日はこれで終わっていきます。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。